ヤシャンのソウルブリーチ。皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。59回目放送のゲストは、整理収納アドバイザー、ライフスタイリストの伊藤織江さんです。いつもおしゃれで自分らしく輝く織江さんにいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。
トークライブメリー夢の種。
はい、織江さん、今日は出ていただいてありがとうございます。
あ、はい、よろしくお願いします。
早速なんですけど、自己紹介をお願いします。
はい、片付けの先にある理想の暮らしを叶える整理収納アドバイザー、ライフスタイリストの伊藤織江と申します。2007年に整理収納アドバイザーの資格を取得し、その後はですね、お片付けのセミナー講師ですとか、あとはお宅にお伺いして、出張お片付け作業を行っております。
はい、ありがとうございます。先ほども言われたんですけど、具体的に、はい、まあ、どういう活動をされてるんでしょうか。
はい、はい、セミナーとかはですね、小学校の保護者会ですとか、あと幼稚園の保護者の方向けの、お母さん向けに片付けのお話を、はいはい、させていただいてたりですとか、あとはですね、個人のお客様のお宅に行って、実際に例えばキッチンを片付けたりですとか、クローゼットの中を、整理させていただいているというふうに活動をさせていただいてます。
はい、ありがとうございます。以上でブログを見ると、はい、ビフォーアフターって出てきて、ね、はい、あれがすごくて
ありがとうございます。
すごいなと思って。
そうなんです、ビフォーアフターが結構人気で、皆さん あれ楽しみにしてますって。
あ、そうですよね、そうですよね。
はい、
それはだから、織江さんのその、はい、一緒にっていう、一緒にあれ片付けてるんですよね。
そうなんです。やっぱりですね、はい、私が片付けてしまっても、やっぱりお客様の大切なものっていうのは、お客様本人にしかわからないので、お客様と一緒に片付け作業を行っていますね。
ああ、だから織江さんなくても、次はずっと片付けができるということですね。
そうですね、はい、
ね、なんか僕もね、なかなかね、奥さんが片付けるのが、上手じゃない。
うん、
だからなんか思い出がある、思い出のものをずっと残してるんだけど、
はい、
でもね、ずっとあるんで、別に思い出とか今から作って いけばいいじゃんっていうの
もんですけどね。そうですね、思い出を特別扱いしがちなタイプかもしれないですね。
そうそうそう、でもなかなかね、治らないんで。で、今日のテーマは、織江さんのテーマのかな、はい、片付けの先にある理想の暮らしというテーマで、はい、送りたいと思います。
はい、
で、何がきっかけでその収納アドバイザーになろうと思われたのかというのを教えていただきたいんですけども、
はい、もともと私、片付けが好きだったんですけど、で、その2007年に整理収納アドバイザーという資格があるということを知って、あ、これ絶対受けたいと思って資格を取ったんですが、ただ私もまだその時は独身で OL をしていたので、すぐすぐそのお仕事をするわけにもいかなかったんですが、まあ、結婚して、で、子供も生まれて、そうしてると、ちょっとお友達がですね、うちは子供2人男の子がいるんですけど、はいはい、子供2人男の子がいて、はいはい、そんなお家が綺麗にキープできてるってすごいから、はい、せっかくならセミナーとかやってみないっていう声をかけてくれたのがきっかけで、よし、やってみようというふうに思ったんですよね。
あれですよね、事前に打ち合わせをさせてもらった時に、はい、お姉さんの自宅でやらせてもらって ったんですよ、はい、すぐ素敵なあの家で本当に綺麗に片付いてるというか、
はい、だからいや、はい、そうですね、やっぱりあのお客様が来てくださるときにはもちろん綺麗にしますで、はいはいはい、あのやっぱ生活してると、はい、散らかるのは当たり前で24時間綺麗な家をキープするっていうのはもちろん無理なことなんですけど、はいはいはいはい、散らかってもじゃあお客様が来るってなったら10分とか15分で片付けができるお家の仕組み作りを作っておきさえすれば、まあ、片付けはもうちゃちゃちゃっと元に戻せば終わると。
うちの場合は誰か来ると思ったらもう、はい、その1日前からやってますから。
あ、すごいですね、準備が。
いやでも片付けるんだけど、
はい、
物を出して、はい、そのまま捨てずにまた違うところに置くという。
あ、なるほど、ね、なるほど、
無駄なんじゃろうなと。
うーん、
まあ、僕も偉そうに言えないのであれなんですけど。でその、整理収納アドバイザーの資格って、
はい、
どのようにして捉えたんですか。
ですね、3級2級1級とかっていう級があるんですけれども、そうなんです。で、まあ、3級2級とかはあの受講すればその2級とかをもらえるんですけど、1級っていうのはテストがあるんですね。で、筆記試験とあとプレゼンっていう、はい、試験があるんですよ。そうなんです。はい。で、まあ、それに合格したら、まあ、整理収納アドバイザーですよっていう名前を名乗って、は
い、
まあ、お仕事することもできるっていう。
そういうことですか。
はい。
で捉えて、でも、はい、まあ、まだ結婚されてなくてってい
う
ので、
はい、
でもその捉えたきっかけで家をきれいにされてたんです。
そうですね、やっぱり学んでみると今まで自分が思ってた片付けの理論がなんかもう全然崩れるというか。あ、
そうなんです
か。はい、なんかたくさん入ればいいんだとか、
はいはい、
綺麗に入ってたらいいってそれまでは思ってたんですけど、学んでいくとやっぱり一個一個のものと向き合っていくっていうことがすごく大事なんだなっていうふうに気づきましたし、実際私もお仕事としてさせてお客様のお宅にお伺いすると本当にそうですね、物がたくさんあるお宅は忙しそうに見えます。
確かに。
なんか物に振り回されてるというか、
はいはいはい、
やっぱり物をお家に招き入れるっていうことはペット飼うのと同じようなもので、
ーはーはー、
やっぱり面倒見ないといけないんですよ ね。
あ、そういうことですよね。
ハウスって言ってハウスに帰らないので物は。はい、だからこう、ね、元に戻すとか片付けるとか掃除するっていう、
はいはい、
まあ、動作が増えるっていうところがあるので、
はいはい
はいはい、まあ、どういう暮らし方をしたいかっていうところの土台があった上で、じゃあどういう片付けをしていくかっていうお話をお客様とはさせてもらってます。
そういうことなんですね、
はい、
だからそのただ片付けるだけじゃなくて、
はい、
どういう考え方で片付けた方がいいのかとか、
はい、
その、まあ、し自分が、
はい、
その後に幸せになれるというか。
そうですね、そうだな、人によってはここで自分で何か教室を、
はいはい、
例えば料理教室を開きたいので、
はいはいはい、
そのために片付けをしたいですとか、はい、今は育休中だけど、
はい、
今後仕事復帰するので子どもさんもお手伝いができるようなお家の仕組み作りを作ってほしいですとか、
はい
ろいろですね、
はい、目的でっていう話になる。
そうですね。
あ、すごいな。
はい、
僕ね今ね、コロナの関係で、
はい、
もう完全にリモートなってるんですよ。で会社にだいたい1ヶ月前ぐらいしか行ってないんですよ、
はい、
全然行ってなくて。でだから家で3食を食べるとすると、
うん、
まあね、妻がね洗い物が、大変だと言ったり、
はい、
してるんですけど、
はい、
それと、まあ、家自分の部屋を、仕事代わりにしてるので、
はい、
そこら辺をだから片付けるっていう時にどういう心構えっていうか、
はい、
どういうふうに考えて片付けてた方がいいっていうのがありますか。
あ、そうですね、やっぱり片付かない方は物がやっぱり自分のキャパを超えて持ってらっしゃる。
キャパを、そう
っていう方、
あ、
まあ、物が多いって、ね、はいはい、いうお家が多いので、
はい、
まずはやっぱり一旦全部出して必要、
はいはいはい、
不必要なものに分けていく作業から始めていっていただくんですけど、
はい
はいはい、でいらないものを捨てるというよりかは、
はい、
今自分が使っているものを選び取っていく作業ですね、 をまずはしっかりしていただくと、あとはもう必要なものしか残らないので、
そうだよね、
はい、あとはもう収納していくだけという感じです、はいはい、
そうなんだよね。うちの奥さんも一旦出すんですけど、
はいうんうん、
出して、右から左に移動してるだけで
物のお引越しだけなんですよね。
そうそうそう、はい、でいつの間にかなんかね、思い出に浸ってるというか、
ああ、そうですね、写真とか手紙とか見出すともう止まらないですよね。
だよね、だよね、だからもう捨てりゃいいじゃんって言うんだけど、なかなかね、
うんうんうん、
その思い出というのも捨てにくいけど、はい、そこら辺はどう考えてあれしたらいいですか。
はい、私はですね、思い出は形になくっても心の中に残ってるから、
さすがさすが
いいと、まあ、もちろんあります。私も、はいはい、この手紙を読むといつも涙が出てしまうというようなものとかはあるんですけど、はいはいはい、でもそういう手紙って本当に1通か2通ぐらいしかないですし、そうですね、子どもの成長してきた成長のものとかも、私はどちらかといえば物で成長を感じたいわけではなくて、やっぱ、はいはい、実際に子どもの存在であったりとか、はいはいはい、まあ、あとは写真とかですかねぐらいは思い出として撮ってますけれども、はい、作品とか絵とかは割と捨ててますね。はい、
普通にね、僕もそう思いますけどね。だから 今から思い出作ってまたそこで残せばいいですよね。
そうですね、やっぱりなんかそういう心の中にしっかり、ね、物として残ってる思い出は、
はいはい、
ずっと持ち続けることっていうのはなかなか、やっぱどこかで、ね、本当片付けって型をつけるって書いて片付けじゃないですか。
片付けるなるほどなるほど、
そうなんです。だからどこかでやっぱ型をつけないと、今度はこう後世に負の遺産を残すことになってしまうので、
そうですよね。だからね、うん、僕も仕事場で今、まあ、自分の部屋を仕事場にしてるんですけど、
はい、
物があるとやっぱり集中できないので、
そうです ね、
ね、だから片付けをしないといけないなと思って、
はいはい、
で最近はちょっとね、まあ、Zoom でいろいろ仕事もやってるので、
はい、
一人で全部ベッドとか移動させて衣替えしたんですけどね。
すごいですね。
そうそうそう。で、先ほど、まあ、言ったテーマである、
はい、
片付けの先にある理想の暮らしっていうのは、
はい、
ね、織江さんのテーマでもあるんですけど、それについてちょっと教えていただきたいんですけど、どういう思いなのか。
はい、まあ、片付けが目的としてしまうと本当片付けして終わりなんですけど、
はいはいはい、
でも片付けが目的ではなくて、やっぱりどういう暮らし方とかどういう私でありたいかっていう、そこに向けてどういうふうに片付けをしていくかっていうふうに考えると、必要なものなのか不必要なものなのかっていうのが分かってくると思うんですよね。はいはい、まあ、例えばまあお洋服であれば、はい、自分が例えばかっこいい女性になりたいと思っているのに、はいはい、ちょっと可愛らしいものを、はい、持っているのはちょっと違うじゃないですか、はいはい、着た時のイメージとかも、はいはいはい、でお家 の、 理想的なお家のイメージって皆さん何かお持ちだと思うんですよね。はいはいはい、例えばお掃除が楽なお家にしたいだとかもそうだと思うんですけど、はいはい、あとまあお仕事をされてるんだったら仕事の効率を上げたいとか、
はいはい、
じゃあそれだったらどういうふうにそこに向けて片付けをしていったらいいかなっていうふうな形ですね。あとはやっぱり本当に一つ一つのものが自分の満足いくものを持っているかどうかっていうところだと思うんですよね。
確かに、はい、それが痛いですけど。
はい、なんかまあ片付けというよりかはやっぱり一個一個ものと向き合うことって結局自分と向き合うことになるので、
深いですね、深いですね、
うん、はい、もう本当に痛い思いもすると思うんですね。やっぱ手放すって
痛みを
伴うと思うんですけど、やっぱりそうやって手放さないと入ってくるものが入ってこないじゃないですか。
そうですよね、よくね、はい、コップの例えでね、
はい、
いっぱいになるともう入ってこないから、
うん、
だから開けとかないといけないよっていうのと、
はい、
まあ、同じ感じなんですかね。
そうですね、余白は大事です。
ですよね、余白大事ですよね。あとだから目的、だから俺その場合はだから一人一人と話をして、はい、その目的をまず、話し合って、
はい、
その理想というところをまず、はい、話し合って、そうやって片付けというか、
はい、
整理収納していくという、
そうですね、はい、
いいですよね。
うん。
僕もね、だから、今の仕事部屋にしようとしてるんで、
はい、
まあ、いろいろね考えてると、まあ、こうしようああしようって楽しいし、 なんかね、先のことを考えると、ね、楽しいから、
はい、
そういうことなんですよね。
そうですね、
うん、まあね、あの片付けるというか、まあ、新しいものも、ね、あの、はい、必要になるかもしれないし、
はい、
でそういったらまあワクワクしますよね。はい、ありがとうございます。ちょっとね、15分になったんでちょっと休憩、させていただいて、またよろしくお願いします。後半、
はい、応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、今日のゲストは整理収納アドバイザーライフスタイリストの伊藤織江さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、僕ね、いつもあの、まあ、ゲストさんに、ね、お母さんってよく来てもらうんですけど、
はい、
で、まあ、起業されてたり、はい、ね、お仕事されてるので、だからあの家事、育児、そして仕事と、で三役をこなしておられるんで大変だなと思うんですけども、
はい、
で織江さんと思われますか、お母さんについて。
私は大変と思ったことがあまりないんです。そうなんですよね。でもやっぱり家が片付いてると物に振り回される時間はそれやっぱ少ないので、あとは、お母さんが全部やってしまおうとするとか、お母さんが例えば子供にあれ取ってって言われてるものとかを高い位置に置いてたりすると、
はい、
全部お母さんが取らないといけないとか、
はいはい
はい、お父さんが取らないといけないってなるので、はいはい、子供ができることは子供の目線の位置とか子供が取り出せる位置にものを収納しているので、割と自分でやってくれる仕組み作りを作ってます。
あ、すごいすごい。あのね、最近ね、1年前に撮られたYouTube の動画が出てきて、はい、それをずっと見てたらなんかお子さん2人が洗濯物とか片付けられてる動画があって、
はい、
すごく感動したんですけども、
ありがとうございます。
その先ほど言われたお子さんにもどのように片付けたらいいかというのを教えておられるんですか。
は
い、
そうですね、やっぱり物を家に入れるときには、まあ、一つ入れたら一つ手放すとか、はいはいはい、もそうですし、あとおもちゃも、いらないものを手放してから買おうねっていうルールであるとかですね。はいはいはい、あと本当に具体的なことで言うと、例えば、ボックスティッシュ、ティッシュって子供も使うので、はいはいはい、で使って最後を使ったら、はい、次に、ボックスティッシュを準備しておく、次の人のために準備しておく。でも意外 と, ううとあのボックスティッシュとかって背が高いあの軽いので、
はいはいはい、
あの上に収納されてるご家庭って結構多いんですけど、そうするといつも大人がそれを準備しないといけなくなりますよね。そういうなんか子供でもできるお手伝いであるとか、はい、そういったことをこうスムーズにできるように、ちょっと私がイラッとした時がその収納の見直しポイントになるっていう、そういう感じです。
実は僕はあのいつも怒られてるんですけど、なくなってるんやから変えてよって言われて。
そうなんです。
やっぱりそういうね、だから家族全員でやらないと、やっぱり一人が頑張ってもダメですよね。
そうですね、はい、
で、あのちょっと話があるんですけど、
はい、
お姉さんで小さい頃ってどんなお子さんだったんですか。
いやー、そうは言ってもですね、やっぱり遊んだおもちゃとかはやっぱり片付けたくないわけですよ。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
はい、ええ、でもですね、あの通知表、昔は先生の手書きでコメントとかが書いてあったと思うんですけど、あのいつも机の中は綺麗ですっていう風に書かれてる子供だったので、やっぱり物がきちんと並んでるっていうことが心地いいとか、あとあの文房具屋さんとかに、あのよく小学校の目の前に文房具屋さんみたいなのとか昔はあったじゃないですか。
あったあったあった。
で、消しゴムとかがこう箱に並んでるとガタガタしてると、それをフラットに並べたくなるとか。
そうなんだ。
なんかやっぱり整ってきっちり座ってる、物が座ってる状態が心地いいっていうふうには思ってましたね。
昔からそういうね、素質があったんだよね。
はい、そうですね。
だから今はね、だから、はい、自分はまあそうですけど、まあ、お客さんが来て、
はい、
でそういうアドバイスをしたときに、
はい、
なんか一番変わったお客さんっていうのはなんかいました？
いらっしゃいます。
ありますか？いるよね。
本当に、はい、片付けで人生が変わるって本当かいなって思ってたけど、
はいはいはい、
本当に人生って変わるんですねっておっしゃってましたね。
そうなんだ。
もうそれこそお家で、はい、デスクワークとかでお仕事をされてて、はいはい、まあ、パソコンを使ってされてる方だったんですけど、はい、もう結構夜まで仕事に時間がかかってたのが、
は
い、本当お昼過ぎぐらいまでで仕事が終わるようになりましたとか。
そうなんだ。
はい、やっぱりあとはですね、お布団を毎日畳むけど押し入れにずっと入らないから、
はいはい、
入らないものだと思って生活をされてた方がいらっしゃるんですよ、
は
いはい、入るわけがないと思って
、
はい、でもそれが片付けたらちゃんとお布団が全部押し入れに入ったので、ちょっとある意味いい意味で衝撃的だったとおっしゃってましたね。
そうですよね。
はい、
だからやっぱりね、まあ、集中力もつきますからね、ね、前半の人とかね、
はい、
だから早く終わったっていうのはそうなのかもしれないですよね、はい、
そうですね。やっぱりいろんなものがあると目からいろんな情報が飛び込んでくると頭の中もなんかこうとちらかってしまうっていうところはあるので、学生の時とかなかったですか、受験勉強の前に、うん、なんか片付けたくなるみたいな。
今でもありますけど。
ありますか。
あるあるある。なんかね、そうそう、なんか勉強しようと思ったら、
はい、
なんか汚くて嫌だから、はい、片付けに集中して、はい、で終わってしまうっていうの
は
よく
ありますよね。ありますよね。私もあったんですけど。
そうなんですか。そうなんだ。
はい、でもやっぱりそうやってこう身の回りを整えて集中したいっていうのは、
はいはいはい、
誰しもあると思うんですよね。はいはいはい、
まあ、毎日やっとけって話ですよね。
その通りです。
習慣化なんですかね、それも。
やっぱり適切な場所に、うん、しまう場所があるかっていうことと、
はいはいはい、
やっぱキャパオーバーしてないかってとこですよね、はいはいはいはい、やっぱり溢れ出るっていうことはそれだけ量が多いからだと思うので、その人その人に合った適正量、
はいはいはい、
例えばやっしゃんハンカチ何枚やったら生きていけます？
ハンカチ、
はい、
どうなのかな、3枚ぐらい
ですかね。
でもいっぱいありますよ。
ですよね。実際はきっと、20枚30枚お持ちだと思うんですけど、でも適正量はおそらくヤッシャンにとっては3枚。
あ、そうです
ね、だから机の周りも同じような風に、
はいはい、
自分の適正量ってどうなんだろうって考えていただくといいと思います。
確かに確かに、
はい、
タンスの中はね多いんですよ、うん、これでもね捨てた方なんですよ。
お、
最近ね、あやさんの4ヶ月コンサル受けて、
はい、
まず来てもらって、はい、必要な服はどれですかって言った時に、
はい、
で決めて、
はい、
で捨てたんですけど、でもまだ多いですね。
なるほど。
確かにね、ハンカチとか10枚か20枚ぐらい入ってますね、はい、
そうですよね。
それも含めて捨てれないですよね。
うん、もうなんか私はハンカチはファッションの一部だと思ってるんですよね。だからヤッシャンのそのファッションのスタイルに合っているかどうかっていうので選び取っていただくと、またさらにダンディーなヤッシャンになると思います。
いやいやいや。ありがとうございます。
はい、
そうよね、小物もね、うん、必要ですよね、ね、
そうですね、
かっこよくね。で次は小物にちょっと走ってみます。
増やさないように気をつけてください。
で、織江さんの人生のターニングポイントを教えていただきたいんですけど。
あ、そうですね、うん、やっぱり、まあ、いつかはやりたいと思ってたその整理収納アドバイザーという仕事を、うん、活動を始めたことと、あとは、次男がダウン症なんですけれども、うんうんうん、次男が生まれたことかなと思います。
あ、そういうことですね。うん、ね、僕もお聞きしてて、
はい、
なんか、Facebook のライブでもなんか、はい、あやさんと話をされたり。
あ、そうです、ね、そうです。
で、率直に言うと、はい、その、まあ、次男さんがダウン症で、うん、まあ、どういう状況で暮らしをされてるのかなと思って。
ねえ、普通なんです。
そうだよね。そうそうそう、ビデオ見ても普通だったもんね。
そうなんですよ、やっぱり私もやっぱり生まれた時は、
うん、
わ、なんか突然私は障害者の親になったと思って、
うん、
これからどうやって生きていくんだろうってすごくこう悩んだんですけど、
はいはいはい、
生活してみるとですね、意外と普通なんですよね。
はい、あ、そうなんですか。
はい、まあ、もちろん健常者のお子さんと比べたら、うんうん、やっぱ違う部分だったりとか、うんうんうん、遅い部分っていうのはたくさんあると思うんですけど、はいはいはいはい、だからといってなんかそうだな、特別困ってるとかはあんまり感じたことがないですね。
悩んだけど、
はい、
まあ、将来を考えた時に、はい、まあ、悩んだ時期もあるけど、
はい、
まあ、実際に生活してみると、
はい、
普通にっていうか、
そうですね、本当悩んだ時はなんかこの子は結婚できるんだろうかとか、この子は仕事に就けるんだろうかとか、
うう
と、ね、もうまだ生まれて2日ぐらいしか経ってない子ですよ。
そういうことで
思ってたんですよ。
思いますよね。
でも、なんか今考えても何の解決もならないなって思ったんですよ ね。
将来ね、どうなるか分からないからね。
はい、でじゃあ私今できることってその時何なんだろうと思ったら、もうおっぱいをあげることと、うもう抱きしめてあげることしかないと思って、でやっぱこれ片付けにも多分あの通ずると思うんですけど、
はいはいはい、
あのこれは昔買った時高かったからとか、もしかしたらいつかこの先使うかもしれないって取ってるって方多いと思うんですけど、でもその
そうう
子供のどうしようって落ち込んだ時も、じゃあ今できることって何なんだろうって思ったのと同じで、片付けもじゃあ今私を素敵にしてくれるも ものって何なんだろうとか、今私が実際使ってるものって何なんだろうっていう風に目を向けていただくと、
はいはい、
必要なもの不必要なものっていうのが明確になってくると思うんですよね。
確かにね、
うん、
昔は僕もね、あのよう悩んでた、よく悩んでたというか、あの不安でというか、でも心の病気をしてから、
はい、
あのまあ、自分に期待、いい意味での期待というか、
うん、
しなくなったので、
うん、
でまあ、悩んでも仕方がないなと思って、
はい、
で前は、結果が出ないと、
はい、
落ち込んでたんですけど、今はなんかね、あのなんかできることが楽しいので、まず行動してみようということをしてるんで、
いいですね。
でもね、
うん、
まあ、できない時はでもね、やっぱり打ち込みますけどね、
うん、
それは仕方がないってことですよね。
そうです ね、うんうん、
だから逆に言うと将来のことを、ね、悩んで前に進めないよりも、
はい、
今の、ね、今をあの考えて過ごすというのが一番いいってことですよね、
は
い、
そうです。物の数は不安の数ですからね。
あ、そういうことなんか、すごい格言がいっぱい出てきました。
そうなんです。物の数は不安の数です。
あ、そういうことね。あ、うん、そういうこと、そういうこと、はい、
そういうことです。
あ、だから物だけじゃないということですよね。だから、うん、僕は今ね、なんかね、いろんなことやってるからもうパニック状態になってるんだけど、
はい、
だからどれかに絞らないといけないかもしれないですよね。
そうですね、うん、なんかやっぱりこれをいつか使うかもしれないとか、うんうん、これがなかったらもしかして困るかもしれないっていう、はいはいはい、その先にどうなるかは今の段階では分かんないことに不安を抱えてもしょうがないんですよね。でも大体その今使っているものが、
うん、
あのまあ、重要なわけであって、
うんうん、
どうなるか分からないものにこう、はいはい、わざわざその物を取っておいて、置いて、
はいはいはいはい、
お家の場所を物に支配されてしまうのはとってももったいないので、
はいはい、
あの物のためのお家じゃなくて、
はい、
人間のためのお家をぜひ作ってもらいたいなと思います。
すごい。ありがとうございます。いろいろ教えていただいて、
はい、
であのちょっと28分になったので、
はい、
この辺であの、エンディングに行きたいんですけど、
はい、
最後はちょっとあのお礼さんの将来の夢と、
はい、
あと、メッセージを一言いただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
お礼さんの将来の夢を教えてください。
はい、そうですね、将来の夢は本当にあの身近な方とか、ご縁をいただいた方が片付けによって、まあ、心のゆとりも時間のゆとりも空間のゆとりも手をあのを叶えていただけたら、もっとこう自分のやりたいこととか目指したいものにあの時間を、ね、費やせると思っているので、あのそういった風にお家の中であるとか、まあ、心のゆとりを持たせてあげられるようなあの整理収納アドバイザー、ライフスタイリストとして、今後も活動してていけたらいいなと思っています。
はい、ありがとうございます。今日の、収録はいかがでした？
なんか
あっという間。
そうですね、
あっという間でしたね。
あっという間ですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
で今日のゲストは、整理収納アドバイザー、ライフスタイリストの伊藤織江さんをゲストに招いて、片付けの先にある理想の暮らしというテーマで お話をお聞きしました。土曜夜9時はスマホ片手にやっしゃんのソウルブリッジ、また聞いてください。それでは楽しい週末をお過ごしください。バイバイ。ありがとうございました。
ありがとうございました。ずっと夢見て